さて、今回はあなたが共有してくださった情報源、これがまた興味深いんですよね。
ええ。
特に著名な YouTuber さんたちのカメラ選びの話で、富士フィルムの GFX、中半カメラへの期待が高まってたじゃないですか。
そうですね。次は GFX100S2 あたりかなと。
ですよね。なのにまさかのライカ Q3、しかも 43mm モデルが選ばれたっていう。これはちょっと、おっと思いましたね。
ええ、本当に、まあ、意外な展開でした。富士フィルムの中半化、あるいは、人気の X100V かと、そう見ていた人も多かったはずです。なので、今回は、このライカ Q3 43mm と、まあ、比較対象になる富士フィルムのカメラ、GFX とか X100V ですね。これらを通して、両者のカメラの作りの思想の違い、そのあたりをちょっと深く見ていきたいなと。
いいですね。開発方針の違いみたいなところですか。
そうです、そうです。あなたにとっても、あ、なるほどなって思えるポイントを一緒に見つけていければと思います。
ワクワクします。じゃあ早速、その予想外の選択、ライカ Q3 43mm、 なぜ GFX じゃなかったのか、そのあたりからいきましょうか。
はい。情報源で特に強調されているのが、やっぱりレンズですね。ライカ Q3 43mm に載ってるアポズミクロン。
アポズミクロン。
ええ。これがですね、もう開放 F 値、F1.7 からですけど、信じられないくらいシャープだと。
ええ。
細部までこう、革命に映し取る、そういうレンズだって評価されてるんです。
なるほど。じゃあ他のライカのレンズ、例えば Q3 の標準の 28mm とか、M 型のズミルックスとかとはまた違う感じなんですか？
そうなんですよ。従来の Q のレンズや、M 型の例えばズミルックスなんかは、もう少し柔らかさというか、雰囲気のある描写が得意だったりするんですけど、この 43mm のアポズミクロンは、そういうのとは一線を画すシャープさが特徴みたいですね。
はあ、なるほど。レンズ性能へのなんかものすごいこだわりを感じますね。ただ、良いだけじゃなくて、特定の写りを追求してるみたいな。
まさに。で、固定式のレンズだからこそ、ボディと一体で設計して、性能を極限までチューニングできるわけです。
ああ、レンズ交換式とは違う強みですね。
ええ。ライカはこのモデルで特定の画質、つまりもう圧倒的な解像力とシャープネス、これを最優先したと言えるかもしれない かな。これは富士フィルムみたいにいろいろなレンズを交換して表現の幅を広げるっていうシステム的なアプローチとはちょっと対照的かなと。
そのレンズへのこだわり、すごくよくわかりました。一方で情報源には使い勝手に関するちょっと面白い指摘もありましたよね。
ああ、ありましたね。
マクロモードにすると純正フードとフィルターが干渉する可能性があるとか。それって設計上意図的なんですかね。
まあ意図的とまでは言わないまでも、レンズ性能を本当に突き詰めた結果、ある種のこう使い勝手上の制約みたいなものを、まあ、受け入れたという可能性はありますよね。
なるほどね。
もちろん Q3 自体はオートフォーカスも効きますし、チルト液晶も積んでて、 M 型ライカなんかに比べたらずっとも連台的な操作性を持ってるんですけどね。
はいはい。
ただそういう細かいところにライカのまずはレンズありきみたいな思想がちょっと顔を出してるのかな、なんて。
面白いですね。ライカはこう特定のモデルを一点集中で磨き上げるみたいなスタイルなんですかね。
そうかもしれません。
それに対して富士フィルムは、情報源にもありましたけど、 X100Vi みたいなすごく使いやすい固定レンズ機もあれば、 GFX みたいな中半システムもドンと構えてる。なんだかもっとこうユーザーの側に立って選択肢の幅広さを用意してるみたいな印象を受けますね。
まさにその通りだと思います。富士フィルムって APS-C センサーから中半センサーまで、センサーサイズが変わっても操作性とか、あと色再現ですね、フィルムシミュレーションとか。
あ、フィルムシミュレーション。
ええ、そこには一貫性を持たせていて、ユーザーがステップアップしたり、あるいは用途に応じてカメラを使い分けたりしやすいようなシステムとして提供することにすごく力を入れてるように見えますね。
確かに。ファームウェアアップデートでの機能改善、いわゆる改善も富士フィルムの得意技ですもんね。
そうですね。それもシステム全体を長く、よりよく使ってもらおうっていう思想の表れなんだと思います。
ライカも、その、Q シリーズで長期的なファームウェア更新の実績があるとは聞きますけど、目指している方向性がやっぱりちょっと違う感じなんですかね。
ええ、そう思います。
なんか例えるなら、 特定の料理を極めるためだけに完璧に研ぎ澄まされた、もう最高級の一本包丁みたいなのがライカ Q3 43mm で。
はいはい。
で、富士フィルムは和洋中どんな料理にも対応できるすごく質の高い調理器具フルセットみたいな。
そんな感じでしょうか。ああ、その例えすごくわかりやすいですね。情報源に出てくるユーザーさんたちも、結局ある人はもう圧倒的な高画質を求めて中販の GFX を選び、別の人は日常的な使いやすさと描写力のバランスで人気の X100VI を選び、
はい、
そして今回の中心人物はその特定のレンズがもたらす他にはない描写を求めてライカ Q3 43mm を選んだと。
三者三様ですね。
ええー、でもそれぞれの選択がちゃんと各メーカーの設計思想というかカメラ作りの哲学を反映しているように思えて面白いですよね。
いやー、こうしてみると単なるスペック比較だけじゃ見えてこない各社の考え方みたいなものがすごくクリアになりますね。富士フィルムが提供する選択肢の豊かさとシステムとしての魅力、そしてライカ Q シリーズ、特にこの 43mm に見られるような一点突破の性能追求。
そうですね。どちらが良いとか悪いとかじゃなくて、作り手の思想がこう色濃く反映された道具としてそれぞれに強い魅力があるんだなと。情報源からはユーザーが最終的に自分にとって何が一番大事かを見極めて、それに合った道具を選び取っていく、そのプロセスが見えるような気がします。
なるほどな、深いですね。さて、これを聞いているあなたにも最後に一つちょっと考えてみてほしいんです。
はい。
もしあなたが次にカメラを1台選ぶとしたらどうでしょう。レンズ1本が生み出すもう究極の描写力なのか、それともシステムとしての拡張性とか日々の使い勝手の良さなのか、あるいは全く別の何か。あなたにとってこれだけは譲れないっていうポイント、それは何でしょうか。この機会にご自身のカメラ選びの軸ちょっと見つめ直してみるのも面白いかもしれませんね。